第20章。ダビデはラマのナヨテから逃げてきてヨナタンに言った。私が何をし、どのような悪いことがあり、あなたの父の前にどんな罪を犯したので私を殺そうとされるのでしょうか。ヨナタンは彼に言った。決して殺されることはありません。父は事の大小を問わず私に告げないですることはありません。どうして父が私にそのことを隠しましょう。そのようなことはありません。しかしダビデは答えた。あなたの父は私があなたの好意を得ていることをよく知っておられます。それでヨナタンが悲しむことのないようにこれを知らせないでおこうと思っておられるのです。しかし主は生きておられ、あなたの魂は生きています。私と死との間はただ一歩です。ヨナタンはダビデに言った。あなたが言われることは何でもします。ダビデはヨナタンに言った。明日は1日ですから、私は王と一緒に食事をしなければなりません。しかし私を行かせて3日目の夕方までノアラに隠れることを許してください。もしあなたの父が私のことを尋ねられるならば、その時言ってください。ダビデはふるさとの町ベツレヘムへ急いで行くことを許してくださいとしきりに私に求めました。そこで前夏の年祭りがあるからです。もし彼がよしと言われるなら、しもべは安全ですが、怒られるなら、私に害を加える決心でおられるのを知ってください。あなたは主の前でしもべと契約を結んでくださいました。それで、どうぞしもべに慈しみを施してください。しかし、もし私に悪いことがあるならば、あなた自ら私を殺してください。どうしてあなたの父のもとへ私を引いていかなければならないでしょう。ヨナタンは言った。そのようなことは決してありません。父があなたに害を加える決心をしていることが私に分かっているならば、私はそれをあなたに告げないでおきましょうか。ダビデはヨナタンに言った。あなたの父が荒々しくあなたに答えられるとき、誰が私に告げるのでしょうか。ヨナタンはダビデに言った。さ、野原へ出て行こう。こうして二人は野原へ出て行った。そしてヨナタンはダビデに言った。イスラエルの神主が証人です。明日か明後日の今頃、私が父の心を探って、父がダビデに対して良いのを見ながら人を使わしてあなたに知らせないようなことをするでしょうか。しかしもし父があなたに害を加えようと思っているのに、それをあなたに知らせず、あなたを逃がして安全に去らせないならば、主よ、どうぞ幾重にもこのヨナタンを罰してください。どうぞ主が父と共におられたように、あなたと共におられますように。もし私がなお生きながらえているならば、主の慈しみを私に施し、死を免れさせてください。また私の家をも長くあなたの慈しみに預からせてください。主がダビデの敵をことごとく地の表から立ち滅ぼされるとき、ヨナタンの名をダビデの家から絶やさないでください。どうぞ主がダビデの敵に仇を返されるように。そしてヨナタンは重ねてダビデに誓わせた。彼を愛したからである。ヨナタンは自分の命のように彼を愛していた。ヨナタンはダビデに言った。明日は1日です。あなたの席が空いているので、どうしたのかと尋ねられるでしょう。3日目には厳しく尋ねられるでしょうから、先にあなたが隠れた場所へ行って、向こうの石塚の傍らにいてください。私は的を射るようにして矢を3本そのそばに放ちます。 そして行って矢を探してきなさいと言って子供を使わしましょう。私が子供に、矢は手前にある、それを取ってきなさいと言うならば、その時あなたは来てください。主が生きておられるように、あなたは安全で何も危険がないからです。しかし私がその子供に、矢は向こうにあると言うならば、その時あなたは去っていきなさい。主があなたを去らせられるのです。あなたと私とで話し合ったことについては、主が常にあなたと私との間におられます。そこでダビデは野原に身を隠した。さて1日になったので、王は食事をするため席に着いた。王はいつものように壁寄りに席に着き、ヨナタンはその向かい側の席に着き、アブネルはサウルの横の席に着いたが、ダビデの場所には誰もいなかった。ところがその日サウルは何も言わなかった。彼に何か起こって汚れたのだろう、きっと汚れたのに違いないと思ったからである。しかし2日目すなわち1日の明くる日もダビデの場所は空いていたので、サウルはその子ヨナタンに言った。どうしてエッサイの子は昨日も今日も食事に来ないのか。ヨナタンはサウルに答えた。ダビデはベツレヘムへ行くことを許してくださいとしきりに私に求めました。彼は言いました。私に行かせてください。我々の一族が町で祭りをするので、兄が私に来るようにと命じました。それでもしあなたの前に恵みを得ますならば、どうぞ私に行くことを許し、兄弟たちに会わせてください。それで彼は王の食卓に来なかったのです。その時サウルはヨナタンに向かって怒りを発し、彼に言った。あなたは心の曲がった背く女の産んだ子だ。あなたがエッサイの子を選んで自分の身を恥ずかしめ、また母の身を恥ずかしめていることを私が知らないと思うのか。エッサイの子がこの世に生きながらえている間は、あなたもあなたの王国も固く立っていくことはできない。それゆえ今人を使わして彼を私のもとに連れてこさせなさい。彼は必ず死ななければならない。ヨナタンは父サウルに答えた。どうして彼は殺されなければならないのですか。彼は何をしたのですか。ところがサウルはヨナタンを撃とうとして槍を彼に向かって振り上げたので、ヨナタンは父がダビデを殺そうと心に決めているのを知った。ヨナタンは激しく怒って席を立ち、その月の2日には食事をしなかった。父がダビデを恥ずかしめたので、ダビデのために憂えたからである。あくる朝、ヨナタンは一人の小さい子供を連れて、ダビデと打ち合わせたように野原に出て行った。そしてその子供に言った。走って行って私のいる矢を探しなさい。子供が走って行く間に、ヨナタンは矢を彼の前の方に放った。そして子供がヨナタンの放った矢のところへ行った時、ヨナタンは子供の後ろから呼ばわって、矢は向こうにあるではないかと言った。ヨナタンはまたその子供の後ろから呼ばわって言った。早くせよ、急げ、とどまるな。その子供は矢を拾い集めて主人ヨナタンのもとに来た。しかし子供は何も知らず、ヨナタンとダビデだけがそのことを知っていた。ヨナタンは自分の武器をその子供に渡して言った。あなたはこれを町へ運んでいきなさい。子供が行ってしまうと、ダビデは石塚の傍らを離れて立ち入れ、地にひれ伏して三度敬礼した。そして二人は互いに口づけし、互いに泣いた。やがてダビデは心が落ち着いた。その時、 ヨナタンはダビデに言った。無事に行きなさい。我々二人は主が常に私とあなたの間におられ、また私の子孫とあなたの子孫の間におられると言って、主の名を指して誓ったのです。こうしてダビデは立ち去り、ヨナタンは町に入った。